ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。9月1日になりましてですね、夏休みにゆっくりといろいろ考えたことから少し離れまして、若干厳しい問題にも触れていこうかというふうに思っております。で、画面もちょっと変わりましてね、これは素人の私が作ったものですから、玄人のデザインにはなっておりませんが、ちょっと雰囲気が変わった方がやっぱりいいと思いましてね、ひばりが空を飛んでる姿に、ちょっと本当の話って私が依頼されてやってるものからも借用いたしまして、それでタイトルを少し赤くして、それでシリーズもんでは123がわかりやすいようにと思いました。そういうことで今日から始めて、ちょっと画像もですね、最初小さいんですけど、なんか下の右の方に和みたいのが書いてありますが、これが今日の話に使う絵なんですね。まあ、このくらいの大きさで、おそらく YouTube が開いてみなきゃわかんないんですけども、まあ、識別できるかなと思って始めました。まあ、今日はそういうの1回目なもんですから、ヘマがあるかもしれませんが、まあ、頑張ってやってみたいと思います。この今度のタイトルはですね、僕は分解されてる感じがするんですよ。自分が分解されてると。それでいつも言っておりますように、43で健康回復するまでは、まあ、いわば必死でこう生きてきたっていう感じなんですが、まあ43からそれからの40年間っていうのは僕は非常にこう穏やかっていうか表面はそう見えないと思いますね。僕はこう意志がありますのでどうしてもそれが表に出てしまうことあるんですけども、心の中としては別に特に大きな悩みがあったりそういうことはなかったんですね。だけど人は表からそう見えなかったと思いますね。まあその頃まだサラリーマンでしたし、いろいろ普通のサラリーマンの考え方ってありますよね。まあ僕は世の中には貢献したいという非常に強い希望がありましたけども、サラリーマンとしては出世したいという気持ちはありませんでした。まあ皆さんにはそう見えたと思いますね。見えたと思うだろうなと思いながら、見えると思うだろうなと思ってやっておりました。だけどまあそれでいいと思ってました。それがまあ僕に言う道と思ってましたね。まあ、技術者としての道っていうのはやっぱり会社に勤めてれば全力をかけていい仕事をするように努力をするっていうことが大切だと思っておりましたが、心の中ではもう全然違っておりまして、何か私が世の中に生を受けたようなことをしたい、お父さんお母さんが自分を産んでくれたことに対して、まあよくやったなというふうに言われるような人生を送りたいと、それだけを思うようになりましたね。それでまあその頃は研究所長だったんですが、それで会社を辞めまして、それでまあたまたまなんですけども、大学の方に呼んでいただきましてね、大学の中で教鞭を取って、まあ、非常にいい20年から25年ぐらいやったんですけども、生活をいたしました。この前も教え子のね人たちが年に2回とか3回とか同窓会をやってくれるので、まあかつて二十歳ぐらいの子供がですね、今もう40代でもう会社で課長になったりなんかしてますから、もうとても嬉しいということで、まあ、一日を過ごすわけなんですけど、僕自身は、まあ毎日ニコニコしてまして、楽しかったですよ。すごく良かったです。友人もいっぱいいましてね、みんなよくしてくれましたし、そういう点ではそれからテレビに出たり、テレビに出ますとね、結構、大きな番組に出させていただいたりですね、本を書けばベストセラーになったりしましてね、でまあそういう点では本当に良かったと。それから今では落語会というのを主にやっております。あとまあいろんな未来塾とかね、塾なんかやっておりまして、とってももう皆さんと毎回接するのが嬉しいという感じなんですが、僕自身はね今でも辛いことがあるんです。それは対人間関係じゃなくて、僕自身が辛いんですよ。それで、これは多分僕だけじゃなくてですね、世の中にそういう人って多いと思いますので、正直に私の悩みも言って、この世の中に僕としてはどういうこう、歪みがあると思ってるか。それで、こう僕は心が痛むんですよね。それを一つずつ話していこうと思いますが、最初はちょっと僕は物理的なものだ。まあ大学が大体物理系の学科だったもんですから、物理の講義が多かったんですね。それで最初の頃僕、まあ大学は本格的には大学の 2年の終わりぐらいから本当に専門をやっていきますので、それまでは教養課程つって、まあ歴史だとか法学だとかやるわけですから、まあ、その時に僕がぶつかった、こうなんか悩みって言いますか、苦痛というかですね、まあそれからまあそういう方もおられると思うんで、いろんな面ではおられると思うんで、まあそれをこのひばりクラブの場を借りてですね、話をしていこうというふうに思っております。まず第一回は、原子。このような方は、だんだん人間とか、こう、机とかそういうのを小さくしていきますと、まあ、皆さん知ってますように、結局は炭素とか、鉄とか、まあそういう、いろいろ元素になっていくんですね。元素を組み合わせて、家を作ったり、ガラスのコップを作ったり、まあしていくわけですね。骨を作ろうと思ったら、カルシウムっていう元素をある形にすると、骨になると。それから、炭素と水素の化合物を組み合わせると、肉になるから体ができるとかですね。まあそういうふうになってるわけで、まあそれよりか、もう一個小さいところが、まあ今言う流行の量子なんですけど、それはまた別の機会にやるとしまして、分子とか原子というのを最初に習うわけですね。僕の時はちょうど、そういう分子とか原子の、まあ、近代科学からですね、今の量子科学に移るところでしたので、まあ、そういう意味でも私が非常に悩んだことはあるんですね。で、今日はそこのところで僕はものすごく悩んで、僕は物理から、まあ基本的には僕の頭が物理的なんで、何がご専門ですかって聞かれてもね、頭の中は物理ですと言うしかないんですけども、まあだけど科学、化学の方に少しずつずれていったんですね。それは物理っていうのは皆さんも考えておりますように、一つ一つこう正しいということをこう、極めながら、自然がですよ。道徳的じゃなくて、正しいということを積み重ねてやっていくわけですね。で、割合大学の初期にですね、まず最初に僕の心にカチンとなったのが、ここにある原子の構造なんですね。原子の構造って皆さんも、ご存知だと思いますけど、中学ぐらいで教えるんですかね、あれ。原子核っていうのが真ん中にプラスなんですけど、あってですね。その周りをこう、ちょうど太陽系みたいに、電子っていうマイナスのものがぐるぐるぐるぐる回ってると。で、水素原子っていうのは、真ん中に水素の原子核があって、まあ、小さいから核っていうんです。その周りに水素、電子が回ってると、一個回ってるというのが水素で。この電子が二つになるとヘリウムになるとかね。だんだん増えていきますと、ついに原子番号が大きな鉄になると、まあいうふうにこうなってきて、それで鉄だとか炭素だとか、まあそういうふうにいろんなカルシウムとか、まあそういうものになるっていうふうに、まあ習うし、まあそう教えるわけですね。学校の先生になりますと。ところがですね、すっごくおかしいんですよ。僕が最初大学生で、なんだこれはと思ったのが、その時でしたんですね。それは本当に僕の心が最初に分解しちゃった。最初だったんですね。ここに絵に描きましたように、真ん中に赤い原子核がありましてね。周りにこう、水素がこう回ってる。これが原子だって言うんですよ。で、僕は、あ、そうかと思ったんです、最初はね。ところがだんだん勉強していくと、この原子核っていうのはすごい小さいんです。それから回ってる電子はもっと小さいんですよ。ものすごく。それでこの、一つの原子っていうのはものすごくでかいんですよ。ものすごくでかいところに小さい米粒みたいな原子核があって、そして周りに電子が何個かこうぐるぐる回ってるという図を山ほど示されるんですよ。もちろんこれは高校の頃からそうなんですけども、高校の頃はそういうもんだと思ってて、僕の心を破壊するまでは至ってなかったわけですよ。あ、そうか、水素はそういうものか。炭素は12だとか、なんか、そういう、まあ、受験もありましたからね。なんかそういうような、頭を働かせない学問って言うんですか。記憶だけの学問みたいなもんだったんですね。ところが、大学に行って本当に一つ一つを本質的なことをずっと考えて勉強していくと、もうこれに引っかかっちゃったわけですよ。と思いましたね。で、なんでかっていうとですね、まあ、簡単に皆さんにわかりやすく言うと、大きな野球の球場の中に、ゴルフボールが一つ、まあテニスボールでもいいんですけど、ゴルフボールというのは、それが真ん中にあって、広い球場をですね、ピンポン玉よりかちっちゃいな粒みたいな、ご飯粒みたいなのがぐるぐる回ってると、1個とか2個とか、10個とか。そう習ったんですよ。その頃は全部その本にそう書いてあります。 それで自分の体ができてて、机ができて、いうふうに言われたので、殻ですよ、これ殻。もう、大きな球場に粒が2つあるようなものですか。あと全部真空っていうか空気ですから。この真空っていうのがまた引っかかるんですけど、まあそれは今別にして。あとは何もないわけですからね。ほとんどスカスカで何もないものと、ほとんどスカスカで何もないものをこう合わせても、こう通過しちゃうじゃないですか。当たり前じゃないですか。大きな目のザルに小さなものをひゅってやったって抜けちゃうじゃないですか、ほとんどは。ね？ところがぶつかっちゃう。自分でこう、机叩いても、こう、ぶつかるんですよ。向こうに行かないんですよ。それで、なんだと思ったんですね。じゃあ、何かがおかしいわけですよ。だって、絵は、こう、大きな球場にゴルフボール一つと、なんか知らない、もっとちっちゃい米粒が一つか二つか回ってるわけでしょ？こっちもそうで、こっちもそうで、それをこうやったから、必ずぶつかるってこう、たまにぶつかんないけど、必ずぶつかるって、行かないんですよ、机の下に。いやだから自分が学んでいることと実際が合わないんですよ。え、あれ？と思ったわけですね。それで、まあ、こういうのを東大の教授に聞くっていうこともあれだから、まあ、友達同士で話して、あれ、なんでぶつかるの？って言ったって、誰も話さないわけですよ。そういうもんだ。だけど、僕の今言ってるのは科学ですから。いや、科学って言えないんです。自分は実は、ちょっと2、3日前に ICC だったかな。国際刑事裁判所のこと話しましたけど。ああいうのと一緒なんですよ。民主主義と言っといて、選挙で選ばれた人が偉くなる。その人が社会を一応なんとかやっていくと。例えば裁判なんつったら当たり前ですけど、日本人が選挙をして決めた国会とかそういうんで決めた最高裁判所が裁判官にいるだけで、裁判官が突然ね、名前の知らない人がポンと言って、法の支配なんて言われたら、頭狂っちゃうんですよ。頭狂っちゃうっていうか、分解しちゃうんですね、心が。僕の感じは。分裂っていうか、こう分解しちゃうんですよ、バーンと。え、どっち？って感じになるんですね。科学ですから、一つですから。いや、それは科学はね、将来は間違いがわかると思いますよ。だけど、学ぶときに、もともと違うものを学ぶってことはできないんですよ、人間だから。頭が一つ、心も一つですから。もしも水素原子がこういうもんだったらばスカッと行くはずなんです。それがガチッとぶつかっちゃうわけですから。もう到底理解できないんですよ。そして、それを理解しろってわけですよ。なんでかって理解しなかったら試験が落ちて、いつまで経ったら卒業できないんですよ。だから無理やりそう思えって言われるんですよ。いや、言われないですよ。先生方はとても優しいから、武田君を、それは確かにおかしいかもしれないね、ぐらい言ってくれるんですけど、まあそう書くことになってんだよ。って言われたりいろいろしますけどね。僕はね、性格上欠点がありましてね、そういうのダメなんですよ。え、民主主義って言ったら、やっぱり自分は民主主義をいいと思ってますっていう人が、民主主義じゃないことを言ったら、いやもうその人の言ってることが聞こえなくなっちゃうんですよ。何言ってんのかなと思ってですね。まあそれの一つの大学の時の僕の悩みの一つがこれでしたね。ええ。何個かこういうのがあったんですよ。で、僕、物理嫌になっちゃったんですよ。そしたら、今はこれ分かってるんです。どういうふうに分かってるかって、実は、電子というのは、そんな丸くないんですよ。丸くなくて、ぐるぐる飛んでんじゃないんです、もともと。雲みたいに、全部を覆ってるんです、ずっと。で、それを、今度は口でもう一回騙すんですよ。確率分布とか、何とか言ってですね。で、今の僕は物理学者ですから、イメージも描けますよ。だけど学生の頃ね、確率だとか言われたって、そんなの分かんないんですよ。むしろ当たり前ですけど。その時こう言ってくれたらよかったんですよ。水素原子っていうのは物はちょっとしかないけど、この世の中は全部そうなんだ。真空でも何でも全部物質がぎゅっと詰まってるんだと言ってくれれば、多少は分かったと思う。今になったら僕も学者ですので、ニュートンすら、おかしいって言ってる。ニュートンすら一番最後の本の最後の方にね、太陽の重力が地球に及ぶってことは、まともな人間は考えられないって幸い言ってくれてるんですよ、ニュートンが。それを僕読んでね、そうか、じゃあ俺が異常じゃなかったんだなぁと思いました。だって、ニュートンがまともな科学者であれば、 太陽の重力で地球が太陽の周りを回ってる。その間は真空だ。なんて話をね。納得できる人はいないって、ニュートンが本の後ろに書いてるんですよ。本の中には書けませんからね。本の中は論理でいかなきゃいけないです。それが僕の若い頃の僕の人間の分解でした。で、この話をなぜするかっていうと、実は私の見るところ、今の日本人で苦しんでる人いますね。それから、なんとなく世の中にくしゃくしゃしてる人います。それから僕が毎日のように言ってる NHK が見て、なんとなく違和感のある人がいます。それはこれなんですよ。僕はね、いつもそういう思いをしてんですね。僕は今、悩みはありませんから、ニコニコしてるんですけども、やっぱり僕の心が分解はしてるんです。それが嫌なんですよね。できればこうだったらこうだっていうことが、間違ってのもいいから、辻褄のつくものを知りたい。嘘が入ってるものを、自分がこうだと思いたくない。嘘をそうだと思ってたら、きっと誰かを不幸にする。こういうふうに思っております。まあこれ一回目で何を言ってるか分かんなかったと思いますけどね。で今では僕は学生時代に自分の体が分解していくような気がした理由も分かっておりました。今の時代でも僕がこうなっても物理の問題ですら僕の心が分解するような気のすることがあります。まあ多くの方がもしかすると同じような辛さを受けてんじゃないかと思って今日はこの話をいたしました。